我が人生の歌語り。昭和の青春。五木ひろゆき作。ラジオ深夜便イントロのテーマ。流れゆく川のように時代は移り、人も変わる。その後に一つの歌が残り、過ぎゆく季節の記憶を奏でる。第一章、貧しさと希望の相性か。昭和30年代の学生はみんな貧乏だった。早稲田大学時代、私は血を売って命をつないでいました。そう言うと、今の人たちは悲惨のどん底にいたように考えるのですが、血を売るのはそんなにびっくりするほどのことではなかったのです。平和になったとはいえ、日本人の生活はまだまだ貧しく、名前の通った私立大学の学生でもアルバイトをしながら通うのが当たり前という時代でした。同世代の小沢昭一さんやフランキー堺さんも、アルバイト学生で苦労したという話を聞いたことがあります。作家の井上久さんは、浅草のストリップ劇場の文芸部でアシスタントをしていたと自ら告白しています。アルバイトをしなくて済むのは、ごく一部の恵まれた学生だけでした。後から考えると、たくさんの職業を遍歴したことが、小説やエッセイなど、ものを書いていく上で非常に大きな財産になったのも事実で、今にして思えば、とてもありがたいことだったと思います。しかし、その当時は、こんな浮き草家業で、と、自嘲的な気持ちにもなりました。本当にいろいろな仕事をしたものです。これは後に青春の門という小説の中で一度だけ書きましたけれども、目黒区の田園調布にあったとても豪華なお宅で犬の散歩という仕事を経験しました。これはアルバイトの中でも最高の部類でしたね。大きな犬でそういうお犬様を連れて歩くほかに、まあ通い犬書生みたいな待遇で門の前をちょっと吐いたりしていました。その他、競馬場の草むしりとか、第一巻でお話ししましたけれども、日暮里あたりの製本屋さんでも働きました。今でも自分の本を出すときに、編集者から製本に何日かかりますなんていう話を聞くと、職人さんたちが手作業で必死に製本していた時代を思い出します。今は機械でやってしまうことも、当時は全部手でやっていましたからね。そういう青春時代の日々を甘酸っぱい思い出だと回想している人がいますね。私にとっては楽しかったこともたくさんあったけれども、やはり生活面で辛いことの方が多かった。もう一度20代の青春期に戻ってみないかと聞かれたら、いや、もうまっぴらごめんと言いたいですね。配達をしながら聞いた泉谷千恵美。その頃は早朝から午前中にかけてアルバイトを済ませて、午後ちょっと授業に出て、夜は夜でまた二部交代の夜勤をするというようなパターンでした。一週間とか二週間とかぶつづけのまとまった仕事が入りますと、学校には全然行かないこともありました。当時の大学は授業に出なくてもアルバイトなんですと言うと、先生も、あ、そうかという感じでした。今は授業の出席日数をやかましく言う学校も多く、出席日数が足りないと試験を受けさせてもらえなかったり、単位をもらえないそうですが、あの頃の早稲田大学は違いました。誰と誰は今忙しいらしいということが 暗黙の了解となっていて、周囲で守り合う。働きながら勉強する学生たちにとっては、ありがたい時代でしたね。ラジオの全盛期で街頭放送というものもありました。街中のありとあらゆる場所から音楽が流れてくるんです。聞こうと意識しなくても常に音楽が聞こえてくる。大学へ行くとアコーディオンを弾いている女学生などがいて、それを囲んで10人20人と輪ができてみんなで歌っている。常に歌が周りに流れている時代でした。音楽のジャンルで言えば、ポップスもジャズもエキゾティックな音楽も、いろいろなタイプの音楽が一気に日本に流れ込んできていた。アメリカからも少し遅れて新しいタイプの音楽がどんどん入ってきました。歌謡曲の歌い手さんたちは横文字で歌ったり、外国の歌に日本語の歌詞をつけて歌ったりしていました。日本の歌でも外国の歌でもヒット曲として同様に扱う気風があり、なかなか変化に富んでいたものです。昭和29年、1954年頃の年の瀬には、聖母の配達のアルバイトをやっていました。自転車の荷台にいろいろ乗せて地図を見ながら配達して回るのですが、ちょうど荻窪の商店街を走っている時に、雪村泉さんの青いカナリアという曲が流れてきたことが強く印象に残っています。同じ頃にエリチエミさんのウスクダラという歌が流行りました。トルコ語なんでしょうか。不思議な言葉で歌っていました。メロディーも変わった感じで、ちょっとコミカルな訳詞がついていましたが、一体これは何だろうと不思議に思ったものです。後年 NHK テレビの世界我が心の旅という番組でトルコを旅したとき、そのウスクダラという場所に行き、ああ、あの曲はこの街が舞台だったんだ、と初めて知りました。トルコはボスポラス海峡を挟んで、ヨーロッパ側とアジア側に分かれています。アジア側は貧しくて寂しいんですが、ウスクダラはそのアジア側の港町なんです。実は、このウスクダラという歌は、私たちが思っているようなコミカルな歌ではないんですよ。恋人の男性が連絡船に乗ってヨーロッパ側に出稼ぎに行った。やっと帰ってくるというので、娘がウスクダラの港へ迎えに行く。ウスクダラは雨で、帰ってくるあの人のズボンの裾は、雨に打たれて泥まみれだったという哀切な歌なんです。トルコのメロディーといえば、NHK ドラマのアシュラのごとく、1979年で使われて有名になった軍隊の行進曲がありますね。軍隊の曲なのに、マイナーコード、単調ですね。日本ではメジャーコード、長調はプラス指向で、マイナーコードはマイナス指向という偏見があります。しかし、イスラムやアラブ世界では、マイナーコードで軍歌も歌うし、抵抗歌も希望の歌も歌う。イランでは、パーレビーよ、サレという、レジスタンスの歌も、ホメイニ氏こんにちはという勝利の喜びの歌も、マイナーコードでした。日本でも明治維新の頃の官軍の軍歌はマイナーコードなんです。ですから、明治維新はマイナーコードとともにやってきたという学者もいるくらいです。世界の矛盾と向き合った若者たち。昭和29年の日本は戦後の景気回復が少しずつ軌道に乗ってきた時期で、社会は割合活気にあふれていました。しかし、北富士での米軍射爆場問題や、東京立川の砂川基地反対闘争が高まりを見せて、警官隊との衝突が繰り返され、騒然としていました。そんな中で私の心に深く響いた曲があります。 日本人の悲願である核兵器廃絶を訴える内容なのに、何とも言えない叙情的なメロディーを持つ原爆を許すマジです。普通の抵抗歌と一線を画し、叙情的なゆったりしたメロディーでした。